おはようございます。朝カフェの健太です。今日は3月22日日曜日、3連休の最終日ですよ。皆さん、連休どうでした？ゆっくりできましたかね？
おはよう、南です。健太さん、今朝ちょっとテンション高くない？声が普段より明るい気がする。
いや、高いよ。だって今日は晴れてるし、朝のコーヒーも美味しくて、今日の番組楽しみだなーってなってたんだよね。今日話したいこといっぱいあってさ。
かわいい。でもわかる。3連休最終日の朝って、不思議とちょっと得した気分になるよね。まだ一日まるっと使えるって感じで、希望に満ちてるというか。
そう、夜になると、あ、終わっちゃうって焦るんだけど、朝はまだ希望がある。この時間帯が一番連休を生きてる感じがする。
わかる。今日こそゆっくり朝ごはん食べようって思って、トースト焼いてコーヒー入れてのんびり準備してきたんだよね。なんかこういう朝が一番好きかも。
いいじゃんそれ、丁寧な朝って感じ。ケンタは今朝ドリップコーヒーを入れたんだけど、ちょっとグラインドを粗めにしてみたら味が変わって、朝からちょっとした発見があったよ。
コーヒー、そういうちょっとした変化が楽しいよね。ケンタさんってカフェやってたこともあるし、コーヒーへのこだわりがすごそう。
こだわりというか、試行錯誤が好きなんだよね。毎朝ちょっとずつ変えてみて、今日はこっちが好みってやってると、朝の時間がちょっとだけ実験室みたいで楽しくなる。
それすごくいい。朝に小さな楽しみを作るって、まさに今日のトレンドにもつながる話だよね。ということで、今日話したいこといっぱいあるから、早速行こうか。まずはこれでしょ。嵐が戻ってきたじゃないですか。新曲5、もう聞いた？3月4日に配信スタートしたやつ。
聞いた聞いた。というか、配信開始の日にすぐチェックしたよ。5年半ぶりじゃない？嵐の新曲。もうそれだけで感慨深くて、なんか聞きながらちょっとグッときちゃった。
ちょっと待って。もしかして泣いてた？
いや、泣いてはないけど、かなりグッてきたのは認める。だってさ、2020年の年末に活動休止して、5年5ヶ月ぶりの新曲だよ。その期間って長いようで、ファンの人たちにとってはずっと待ってたわけじゃない。
そうだよね。配信初日だけで320万回以上再生されたって話で、みんながどれだけ待ってたかが数字に出てる感じがした。
オリコンのデジタルシングルランキングでも1位取ったしね。タイトルの5って5人のメンバーを表してるんだよね。シンプルすぎて逆にグッとくる。
大野くんが本当に嵐っぽい楽曲って言ってて、二宮くんが5人で歌ってる感じが懐かしいってコメントしてたの読んで、なんかメンバーも感じるものが大きかったんだろうなって。
5年以上経ってまた5人でスタジオに入って一緒に歌を作るって体験は、きっとメンバー自身にとっても特別だと思う。それが曲に出てる感じがするよね。
あと、歌詞にデビュー曲、嵐とのつながりを感じさせるフレーズがあって、X で、嵐、5、嵐 is back がトレンド入りしてたんだけど、それを発見したファンの人たちの喜び方がすごくてね。
それはたまらないよね。デビュー曲から最後の曲への伏線回収みたいな。 そういうの見つけた時のファン心理って、私だけが気づいたみたいな高揚感あるよね。
そうそう、見つけてしまったみたいな感じで、本人たちが意図してるかもしれないし、偶然かもしれないけど、どっちでもエモいよね。
ラストツアーも始まったじゃない。We are 嵐。五大ドーム全15公演で、最終日は5月31日の東京ドーム。本当にこれで幕を閉じるんだなって。
ラストって言葉が切ないけど、でも5人がちゃんと揃って、全国のファンの前で締めくくろうとしてるのがかっこいいよね。チケット争奪戦がとんでもないことになってるらしいけど。
それはそうだよね。行ける人は本当に運がいいというか、人生の思い出になるライブだと思う。チケット取れなかった人も配信とかあるといいけどね。
まあ、ファイブを聞きながら連休最終日の朝を過ごすっていうのも、それはそれで特別な時間じゃないかな、なんて。
いいこと言うじゃん。今日の朝の BGM にぴったりだよね。ケンタ、嵐の曲って学生の頃よく聴いてたんだよね。今聴くと当時の記憶が一緒についてきて、なんか懐かしいような恥ずかしいような。
恥ずかしいって何が？
いや、当時片思いしてたこのことを思い出したりとか。嵐の曲ってそういう青春の記憶と結びついてる人が多いんじゃないかな。だから今聴いても特別なんだと思う。
わかるわかる。音楽って記憶と匂いに紐づくって心理学的にも言われてて、音楽誘発自伝的記憶って呼ぶんだけど、特定の曲を聴いた時にその曲をよく聴いてた頃の記憶が鮮明に蘇る現象なんだよね。
さすが心理学専攻。難しい言葉が出てきた。でもそれ、ほんとそうだよね。嵐で記憶が呼び起こされた人、今日、全国にいっぱいいそう。
いると思う。みなみも高校生の時、嵐のライブ行ったことあってさ。その時の高揚感とか、友達と一緒に盛り上がった感じとか、今でも覚えてるんだよね。あの経験があるから余計にこのニュースが嬉しくて。
そういう体験って本当に宝だよね。あの頃の自分に教えてあげたいみたいな感覚もある。まあ、ラストツアーだから、今の自分が行く。でもいいんだけど。
行けたら絶対行きたい。チケット奇跡が起きることを信じて申し込もうかな。
話は変わるんだけど、スタバの新作はもう試した？シュークリームフラペチーノ。3月13日から出てるやつ。
あ、これ気になってたんだよ。シュークリームのフラペチーノってどういうこと？飲むシュークリームってこと？
まさにそれ。SNS でも飲むシュークリームだって言われてて、韓国のスタバで毎年春の定番として人気だったのが、今年ついに日本初上陸したんだって。
Kカフェのトレンドが日本に来た感じか。最近そういうの多いよね。韓国発のフードトレンドがじわじわ入ってくる流れ。
バニラ風味のミルクキャラメルソースとカスタードフレーバーのホイップが乗ってて、シュー生地を再現したサクサクのクランチが入ってるんだって。なんか言葉で聞いただけでも美味しそうじゃない？
めちゃくちゃ美味しそう。カスタードとクランチの組み合わせって、確かにシュークリームの要素が全部入ってるね。今春のテーマが、春はシューッと夢膨らむっていうコピーも可愛い。
洒落てるよね。トールサイズのみで687円なんだけど、4月20日頃までの期間限定だから、早めに言っとかないと後悔しそう。
今日みたいな3連休最終日、カフェでゆっくりするのにぴったりじゃない？朝のんびりスタバに寄って、シュークリームフラペチーノ飲みながら読書とか、最高の朝じゃないですか。
それは確かに最高すぎる。あと、3月25日には、完熟白桃フラペチーノも出るらしくて、春のスタバはずっと新作が続くね。
財布が持たない。でも、春ってそういう季節だよね。ついつい試したくなる。スタバだけじゃなくて、今年の春スイーツ全体が豊作な気がして。
そうそう。ミスタードーナツも、桜もちっとドーナツが3月11日から出てて、テーマが、春の桜にイチゴが咲いた。4種類出てるんだって。
もちっとってとこがポイントだよね。ドーナツなのにもちもち感があるっていう、食感へのこだわりを感じる。
あと、コメダコーヒーが春の新作ケーキを4種類出してて、その中に口どけカッサータってのがあるんだよ。コメダ初登場のメニューで、イタリアのシチリア発のアイスケーキなんだって。
カッサータ、おしゃれじゃないですか。コメダでカッサータ食べられる時代か。なんか、コメダってちょっとレトロな安心感があるイメージだけど、最近どんどん新しいことチャレンジしてるよね。
そうなんだよね。コメダって長年愛されてきた安定感がありつつ、こういう新しいスイーツも取り入れてくるバランス感覚がいいよね。あ、あと森永製菓とのコラボお菓子も出たんだよ。クロネージュを再現した小枝とか。
え、それ面白い。コメダのデザートをお菓子で再現するって発想。確かに、お店に行かずに家でコメダ気分みたいな感じで需要あるよね。
セブンイレブンも春スイーツで、よもぎパフェが388円で出てて、よもぎプリンによもぎ団子にどら焼き生地って、和の春を全力で出してる感じ。
お茶のお供に良さそう。洋菓子の桜フレーバーもいいけど、よもぎって日本の春って感じがして、また違う良さがあるよね。388円なら、コンビニスイーツとして気軽に試せるし。
今日の連休最終日、どれ食べようか迷うな。スタバのシュークリームフラペチーノも気になるし、セブンのよもぎパフェも気になる。全部は食べられないけど、せっかくの休日だから、何か春のスイーツを楽しみたい。
連休に食べたいもの食べるって大事だよね。今日はご褒美日って決めてしまえば、罪悪感なく美味しく食べられるし。
そうそう、メンタルの話でもあるんだよね。たまにの贅沢って気分のリセットにもなるし、朝カフェ的にはぜひ今日誰かシュークリームフラペチーノを飲んでほしい。
飲んだ人は X とかインスタでハッシュタグ朝カフェでシェアしてくれたら嬉しいな。そういえばさ、さっきちらっと丁寧な朝って話が出てたけど、最近 AM 愛好家っていうトレンドが出てきてるらしくて。
AM 愛好家？何それ？英語だとモーニングパーソンってやつ？
そう、 早起きして混雑前にスポットを楽しむ人たちのことで、旅行者調査では 54% が混雑を避けるために早起きするって答えてるらしいよ。早起きは三文の徳がもはや戦略になってる。
ああ、それは確かにわかる。人気の観光地って朝一に行くと全然違うよね。写真も撮れるし、ゆっくり見れるし、空気もまだ綺麗な感じがして。
そうそう。で、それと連動して TikTok や Instagram でのモーニングルーティーン動画がまだまだ人気で、左右、スキンケア、朝ヨガ、軽い朝食、散歩みたいな丁寧な朝スタイルが支持されてるんだよね。
朝活ブーム、根強いよね。ケンタ自身も朝ゆっくりできた日って一日の調子が全然違う気がして、なんか今日もいいことありそうってなる。
ちょっとその朝ヨガとかやってみようとして続かなかった身としては尊敬するんだけど。
いや、毎日完璧にやらなくてもいいんじゃないかな。今日は左右だけでも、今日はゆっくりコーヒー飲んだでも、自分なりの小さな朝の楽しみを持つだけで違う気がする。
それは確かに、ハードルを下げて続ける方が大事だよね。今朝みたいにトースト焼いてコーヒーをちゃんと飲むだけでも十分丁寧な朝だと思うし。
で、今日3連休最終日のお出かけの話もしておくと、関東は水戸の赤楽園、梅祭りが今日最終日なんだよね。第130回記念で約3000本の梅が見ごろらしい。
梅祭り最終日、130回記念ってすごい歴史だよね。赤楽園って日本三名園の一つで、梅の名所としてめちゃくちゃ有名なとこじゃない？
そう。桜より一足早い春の花を楽しめる場所で、梅の香りの中を歩くのって風情があっていいんだよね。今日の朝だったらまだ間に合うかも。
東京は東京ミッドタウンで、ミッドタウンブロッサム2026っていう桜のイベントが始まってて、桜100本が咲いてお花見ラウンジもあるらしいよ。4月12日まで。
桜と梅、今週は両方楽しめる時期なんだね。春って短い間にいろんな花が咲いて、なんかお得な季節だよね。あと、駒沢オリンピック公園でワンコエキスポも今日最終日らしくて、犬連れの家族に人気だったみたい。
ワンコエキスポ、それはかわいい。犬好きには最高じゃないですか。今日どこに行こうか迷ってる人、今すぐ調べてみてほしいな。
連休最終日ってどこにも行かずに終わったってなりがちだから、今日は思い切って近場でもどこかに出かけてみるといい一日になりそうだよね。
でも近場散歩だけでも全然ありだと思うんだよね。コンビニでよもぎパフェ買って近くの公園でのんびり食べるみたいな、それだけでも今日お出かけしたって満足感があるじゃない。
それ最高じゃん。ハッシュタグ朝カフェ散歩みたいな感じで、近くに公園があってちょっと梅か桜が見えたりしたら完璧すぎる。
今の時期って東京でも梅がまだ咲いてる場所あるし、桜も早咲きのやつがちらほら始まってるとこもあるらしくて、春の空気の中を歩くだけでも気持ちが上がるよね。
そうだよね。体を動かして外の空気吸うってメンタルにも絶対いいと思うし、 朝活って構えなくても30分散歩するだけでも十分だと思う。
あとは明日は仕事かってなる夜のことは夜になってから考える。それが連休最終日の賢い生き方だと思う。
名言。そうしよう。今夜は嵐のファイブを聞きながら早めに寝る作戦で。
最高の連休の締めくくりじゃないですか。
じゃあ今日の一言のコーナー、毎回それぞれ一言ずつ今日をどう過ごすかのヒントを送ってるんだけど、みなみちゃんから先にどうぞ。
今日の一言、連休の最後の朝は一番おいしい朝。三連休の締めの朝って急がなくていいのについ焦ってしまったりするじゃないですか。あれもやらなきゃ、これもやらなきゃって。でもそれを一回手放して、今この朝を味わおうって意識するだけで、すごく豊かな時間になると思って、今日だけの特別な朝をゆっくり楽しんでほしいな。
いいね。一番おいしい朝。素直に刺さる言葉だ。じゃあ健太は、好きな曲には何度でも初めて出会える。今日嵐の話をしながら思ったんだけど、昔好きだった曲ってふとした瞬間に聞くと初めて聞いた時の感動がフラッシュバックしてくる気がして、その度にあ、やっぱりこの曲好きだなって思える曲が人生に一曲でもあるとすごく豊かじゃないかなって。皆さんもそういう曲大切にしてください。
うわぁ、それいいこと言うじゃん。連休最終日の朝にぴったりすぎることを言ったね、健太さん。
たまにはいいこと言えるよ。さて、朝カフェ今日もここまで来ましたが、いかがでしたか？今日は嵐の新曲ファイブとラストツアーの話、スタバのシュークリームフラペチーノ、コメダやミスドやセブンの春スイーツ情報、そして3連休最終日の朝活トレンドやお出かけ情報をお届けしました。
欲張りな内容でしたね。でも3連休最終日だからこれくらい盛りだくさんでちょうどいいでしょ。
今日の連休最終日、皆さんはどんな風に過ごしますか？朝カフェでシュークリームフラペチーノを飲む人、梅祭りやお花見に行く人、お家でのんびりする人、それぞれのいい一日になりますように。
朝カフェは明日の朝もお届けします。月曜日の朝もここから元気よく始めましょう。
またね。今週もいい一週間に。